全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌11番。尊きご計画によりまして救われました私どもは、聖日ごとにこの聖なる喜びに預かる幸いに感謝いたします。あなたを礼拝することは私もにとって無上の光栄であり、誠に大いなる感謝でございます。後ろの者に心惹かれ、惑わされて、誠でない者に、誠であるかのごとくに、物知りへ、そそのかされ、あるいは惑わされております、私どもでございます。毎日、自分の生活を確かめながら、この確実だと思われる生活が、やがて死に至ることを忘れがちであり、それを考えても何をしていいかが知れないものでございます。ここにあなたの御栄を仰ぎ、あなたに今しと思うことを信じ、あなたがすべてを支配した思うことを確信し、常しえの命を新たに信ずる信仰を賜りましたことを感謝いたします。 人の計りごとは滅び去り、私どもの生活もまた大きな試練に遭遇することが決して少なくないような、先の見えない状態の中にあって、あなたの御導きを信じ、あなたに仕え、あなたを礼拝する生活をいたすことのできますことは、まことに大いなる生涯でございます。この礼拝も、願わくは、そういう意味で真実なものであるとせられますように、私どもの全生活に結びつくものとなりますよう導きたまえ。人間の愚かな言葉によるのでなく、聖書を通して、あなたが御前に立つ一人一人に、聖霊をもって語りかけ、まことにあなたによって義とされておりますことの確信を与えられ、御許しを得ておりますことを信ずることができ、喜んであなたに仕え祭ることができますよう、そのようになることができますように、導いてくださいますよう願います。願わくは、ここに私どもの教会が建てられております誠の意味と力とが発揮せられますように、助けたまえ。私どもの家庭を、職場を、学び屋を、おのおのの持ち場を祝したまえ。また愛する者の中に、困難にあります者らを特に憐れみくださいますよう願います。病の中に、さまざまな試練の中に弱り痛む信仰の友の上に、あなたの豊かな恩返り身があり、助けと守りを与え、信仰によって忍耐し乗り越えていくものとなさせたまえ。疫病のために苦しんでいる人々を、また救援のために労する人々を助け、守りたまえ。あなたの教会に仕える伝道者を、どうぞ新たに起こしたまえ。今週、西東京教区の覚える本郷教会の上に、御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、エレミア書第14章、7節から9節。旧約1203ページ。エレミア書第14章、7節から9節。我々の罪が我々自身を告発しています。主よ、皆にふさわしく行ってください。我々の背信は大きく、あなたに対して罪を犯しました。イスラエルの希望、苦難の時の救い主よ、なぜあなたはこの地に身を寄せている人、宿を求める旅人のようになっておられるのか。なぜあなたは戸惑い、人を救い得ない勇士のようになっておられるのか。主よ、あなたは我々の中におられます。我々は皆によって呼ばれています。我々を見捨てないでください。新約聖書、ルカによる福音書第23章、 13節から25節、新約157ページ。ルカによる福音書第23章13節から25節。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めて言った。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑にあたるようなことは何もしていない。だから鞭で懲らしめて釈放しよう。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから鞭で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。少し前になりますが、2007年公開の日本映画で、それでも僕はやっていないというタイトルのものがあります。それでも僕はやっていない。これは電車の中で痴漢だとされて捕らえられた人が、それは違う、私は無実だと訴えて懸命に訴えるそのドラマであります。一言で言えば痴漢冤罪をテーマとする社会派ドラマです。冤罪という言葉があります。漢字で書けと言われて、難しいです。でも次の話を聞くと多分分かると思います。冤罪とは罪がないのに疑われたり罰を受けたりすること、無実の罪、また濡れ衣。辞書にはそうあります。実は日本弁護士連合会 という団体が、まあ、略して私どもは日弁連ってよく言いますが、この冤罪とみなされる人々の、まあ、囚われ人の救済のためにパンフレットを作っています。これはネット上でも見ることができるものです。で、このパンフレットの中に次のように記されております。皆さんは冤罪という漢字の由来をご存知ですか。うさぎという文字が冠で囲い込まれた形から、無実の人が誤って捕らえられ不当に罰せられることを表しているそうです。そんなことはごく稀にしか起きない不幸な出来事でしょうか。しかし2007年から2012年までの5年間を取っただけでも、足利事件、布川事件、東電 OL 殺人事件など多くの冤罪が明らかになっています。いずれも無期懲役という重罪が確定し、足利事件の菅谷さんは17年半、布川事件、東電 OL 事件のネパール人のゴビンダさんは15年間、布川事件の二人の被疑者桜井さん、杉山さんに至っては29年間も拘置所や刑務所に入れられておりました。再審裁判のやり直しが行われると、次々に無実を示す証拠が現れ無実となりました。つまり有罪と認定した裁判は明らかに何かが間違っていたことになります。こうあるんです。他のところには、死刑宣告が判決がなされて確定したが実は冤罪だったという事例が4つもあります。免田事件、埼玉川事件、松山事件、島田事件。無実なのに死刑にさせられそうになっていて、もう死刑はいつ行われるか執行されるかわからない、その恐怖の中でとてつもない時間を過ごしてきた人々がある。一方的な決めつけによって、拷問や強制によって偽りの自白をさせられて作られてくる冤罪、この命をも奪うとてつもない人権侵害に苦しむ無実の人を救い、二度と冤罪が起きないようにしようとする働きが今でもあります。無実の人が罪人とせられて罰せられる。イエス様も罪なくして罪人とせられ、十字架による死刑に処せられたわけでありますが、それは冤罪と言えるでしょうか。微妙なところがありますね。いかにして無実のイエス様が冤罪とも言うべき有罪宣告を受けるに至ったのか、もう一度たどりたい。イエス様が重大犯罪者として訴えられた裁判、この時ユダヤの国はローマ帝国の支配下にあり、総督ピラトによってローマ法に基づいて治められていました。イエス様を訴えているのは祭司長、そして国の支配階級にある人たちでありました。 いわばこの人たちが裁判で言うところの原告ないしは検察になるんです。そしてイエス様が被告人となります。容疑は最初は神を冒涜した罪でありました。祭司長たちは着実に手順を踏んでおります。まず自分たちユダヤの国の最高法院という裁判を行う最もいわば私たちという最高裁判所に相当するところで裁判を行う。最初からピラトのところに行くこともできたんです。でもそれはしない。まず自分たちのところの裁判を行うんです。死刑を宣告しても執行すること、実行することができないと分かっていても、それでもその最高法院での裁判をし、有罪の判決を出した上でピラトのもとに行く。これはかなり戦略的とも言える。そして容疑あるいは罪状を神冒涜の罪からローマへの反逆の罪にすり替えて総督ピラトに訴えたわけであります。そこでピラトは直々にイエス様を審問し、その結果何の罪も見出せないとの判決を出しているんです。これは公式な判決であり、実はこの後のところを見ますと、これが第一回目の判決言い渡しとなっているんです。いわば無罪宣告をした。この人に罪なし。しかし祭司長ら訴える者らはそのピラトの公式な判決を受け入れようとせずに、この者は民衆を煽動していると言い続けた、言い張り続けたとある。それは本当はピラトの面目を潰すような反応です。国の最も偉い人が、権力と権限を持っている者が法に基づいて直々に調べた上での結果がこれだって出しているのにもかかわらず、それを拒否する。ピラトの面目を潰すような反応です。しかしピラトにとって何よりも大事なことは、ここでの自分の面目よりも政治的な安定でした。普通は自分の面目の方が先に立つと思うかもしれませんが、ピラトはローマ皇帝から直々にこの不安定なユダヤ属州のトップとして総督として行ってくれって言って任命されてきてるわけです。このユダヤの地域が安定してるかしてないかで、ローマ帝国全体の経済や政治や軍事の問題が変わってきちゃう。だからここをよろしく頼むと言われてるわけです。ですから、ピラトにとって何よりも大事なのは安定です。で、このナザレのイエスと呼ばれる男には、その安定を脅かすような政治的危険性は微塵も見受けられない。しかし、この権力者らの反応は一体何なのか。ユダヤ人独特の宗教的なものなのか。わけがわからない中でもピラトはその政治的なセンスを働かせて、シエスがこの容疑者、被疑者、被告人がガリラヤの出身であることを理由に、ちょうど都エルサレムに来ているあのガリラヤの領主ヘロデにこの厄介な裁判を いわば押し付けたわけです。上手ですね、うまいです。向こうの責任にできますから。で、押し付けられたヘロデですけれども、歓迎するんです。前から会いたかったから。でも、ヘロデは求められている裁判などする気はさらさらなく、自分の興味、関心を満たすことしか頭にない。何か奇跡を見たかった。奇跡を見たかった。でも思うようにこの男が答えてくれない。沈黙、だんまりを決め込んでるもんですから、もうこれをあざけりバカにするしかない。そしてその上でこのピラトの思惑を見抜いてでしょうか、ピラトのもとにこのナザレのイエスという男を返してしまうわけです。それが、そこからが今日のところになるわけですが、ピラトはここで改めて祭司長たち、議員たち、民衆を呼び集めたとありますが、これは公開の裁判をやりますよと言って招集したということです。この時のこの時代の裁判というのは密室の裁判ではないんです。公なんです。公開なんです。町の人たちがみんな来ることができる。で、その上で、つまりこれは公式な裁判ですよということです。その上で二度目の判決を言い渡すのです。このピラトの言葉を少し丁寧に言い直すとこうなります。あなた方はこの男を民を惑わす者、つまり騒乱罪ないしは反逆罪の罪で私のもとに連れてきた。だから見よ。本当に書いてあるんです、ギリシャ語で。だから見なさいっつって。だから見よ。この私が、ね、エゴっていうね、私がって言葉で主語がバーンと入ってくるんです。この私が、直々にあなた方の面前で公開裁判として取り調べた。しかしこの男にはあなた方の訴えている罪は何も認められない、見出せない。いや、これは自分だけではない、あのヘルドだって同じだった、だから送り返してきたのだ。ちょっとこれ私なりに補足するとこうなります。あなた方の同胞で、あなた方の願う結果を出すことができる立場のヘロデに、いわば好きな結果を出してもよいとお膳立てしてやったのに返してきたんだ。だから見なさい。この者には死に値するようなことは何もない。よって、私はこの者を懲らしめた上で釈放することとするというこの決定判決を言い渡したわけです。新旧約聖書では釈放することにしようみたいな言い方になってますけども、これ判決文の、朗読なんです。宣言なんです。で、主語は私なんです。ピラトが、私はこのものを懲らしめ、そして釈放する、私はこうするという決定なんです。二度目の判決です。でもそこのところで実はピラトなりのこの政治的なやはり配慮を持ってですね、妥協をするんです。ただ釈放するんではなくて懲らしめて、この懲らしめるのを新旧訳だと、鞭で打って懲らしめてって訳していますが、鞭で懲らしめて釈放しようって。でもこれは鞭打ちにも別な言葉があるんです。死刑宣告を受けた後に、 打たれる鞭打ちっていうのがあるんです。それはこの長い革を編んだ鞭で、その中に金属や石などの硬いものをこう編み込んでいくつか、それをしならせてバシーンと打つんです。そうするともう背中の皮が裂け、肉が裂かれてもがれるような、そういうひどい凄まじい鞭なんです。ところがここでピラトが言っている鞭ってのは違うんです。いわば懲らしめてやろうというのは しつけなんです。教育なんです、という言葉にもなる言葉なんです。ですから、悪いことをした子供たちがこう懲らしめられて、ダメだよって言われて、いわばこの、昔今はない廊下に立たせられる、ね、私が子供の頃は家から外に出されまして、鍵ドンと閉められましたがね、そういう、そういう意味での懲らしめ、教育的懲らしめです。ですから鞭もそんな編んで塊があるのではなく、どっちかというとこのバラバラした柔らかい鞭をパシパシ打つぐらいです。私は子供の頃南米のボリビアで過ごしているときに悪さをすると鞭打たれました。それは、先生が細いこの50センチぐらいの棒をちゃんと持っているんです。それで悪さをした子供たちに、お尻をペッと出させてですね、お尻ピンピンって叩く、あるいはもっと良くないことをしたら手をまっすぐに前に出させて、ここを手の甲の 上の部分をやはりその鞭のように当たる棒でピシピシと叩く、もう現代でしたら体罰ですからありえない話ですけどね。でもここでピラトが妥協して言っている鞭で懲らしめてっていうのはそのレベルなんです。ピラトなりの第2回目の2度目の判決をこうやって言い渡しました。ところが宰相らはその判決をも完全拒否し、こいつを始末しろ、バラバを釈放しろと要求してきた。殺せっていうのは始末しろっていう意味の言葉なんです。やっつけちまえっていう言葉なんです。で、ここでバラバと言われる男が突然登場しますから、聖書は、説明を加えるわけです。都に起こった暴動と殺人の罪で投獄されていたと。聖書学者がほぼ一致して言っているのは、このバラバはおそらく対ローマ抵抗運動、いわゆる近代でいうレジスタンス、ね、抵抗運動です。レジスタンスの闘士であったと見られるのであります。私たち身近な感覚で言うと、幕末の尊王攘夷の志士のように、有国の志士、国を憂うる志士として、戦い捕まり、そしてもう死んでも良いという覚悟をしていたのかもしれない。ちょっとこれは読み込みすぎかもしれませんが、しかしいわゆる強盗、盗賊の類ではないようなのです。しかし、よく考えると、宰相ら権力者らにとってローマは嫌いな相手です。ローマを嫌いながら宰相や権力者たちは、そのローマの傘の下で自分たちの権力を維持しており、彼らにとってもピラトと同じく、安定が大事だった。そうなんです。ローマに支配されているのは絶対いいとは思ってないわけです。でもですよ、そのローマの傘のもとに自分たちのこの今の権力が守られて維持されているわけですから。なんか似たような話が今私の方にもありますけれども。 求められるのは安定。ピラトもそうだったし、祭司長やこの権力者たちもそうなんです。となりますと、バラバのように、もしもレジスタンスの党首としてですね、過激なことをして、こう武力闘争ですね。結果、ローマの軍隊がもっとやってきて内乱状態になったりしてしまったら、自分たちの足元が危うくなるわけです。困るんですよ。バラバの釈放を求めるのは、この祭司長ら権力者らにとったら自己矛盾になりかねない。しかし、それにも勝って、イエス様を抹殺することの方が大事だった。何故そこまで。バラバ当人は当然知る由もなし。イエス様のうちにある真理こそが、政治的な利害や恨みつらみの感情の問題よりも、人を一層防御的にし、そしてそれが裏返っていくと激しい攻撃や憎悪となるのではないか。この主イエス様の中にあるこの真理に対する気づきというものは、いかにして得ることができるのか。ピラトはイエス様を釈放するために努力します。そしてこの者たちに呼びかけるわけですが、ますます激しく、あいつを十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶばかり。ピラトはそれに対してなんと三度目の無罪宣告をするのです。ピラトは言うんです。一体この者はどんな悪事を働いたというのか。問いの形をとってますけども。でもこれは君たちは何のこの犯罪や悪事を立証することができていないじゃないかと。その立証もできていないのに、その要求は通らないぞと言ってるんです。ピラトは極めて忠実に法に従おうとしていると言えます。三度この人に罪なしと宣言するペトロは、ピラトは、あの少し手前のところで弟子のあのペトロが三度イエス様のことを知らない、あの人なんか知らないと言った、あの三度に重なってまいります。ピラトという、私はこの者に死に値する罪を何も見出せない。だから、つまり根拠をちゃんと言ってるんです。だから、私はこの者を懲らしめた上で釈放することにする。同じ言い方。私はこうする。決定権を持つ者の決定の言い渡しです。判決の言い渡しです。三度も、三度も無罪宣告をしているのに、彼らはイエス様を十字架につける要求をなお続け、大声を上げて押し迫ってきた。これこそ法を無視する反逆行為に他ならないわけです。ローマ帝国の権威に歯向かっているわけです。が、福音書記者ルカは一言こう言う。これは文語訳聖書がやっぱりいい。ついにその声勝てり。新教訳聖書はその声はますます強くなったと訳している。 強くなったで、間違いではありません。ただここはやはり文語訳の方が私は良いように思います。ついにその声勝てに、不法にイエス様を抹殺しようとするその声の方が勝った。裏返して言えばピラトは敗北したのであります。すでに言い渡している3回もの判決を覆して、すなわち暴動と殺人の風で投獄されていた者バラバを釈放し、イエス様を彼らに引き渡して好きにさせた。おそらく抵抗運動の当主であったであろうバラバは何の戦いもすることなく釈放された。なぜ自分が釈放されたのか、後に祭りの時の恩赦だとは聞かされて知ったでありましょうが、しかしなぜ自分なのか腑に落ちなかったであろう。後の小説家はこのバラバが最終的に改心していく物語を作っていくのでありますが、実際どうなったかはわかりません。さて、一番最初の冤罪に戻りますが、そもそも我らは冤罪を身に覚えることはほとんど実生活ではありませんが、こと神様に対しては違うのではないか。私は無罪ですと、そこまではさすがに言えないのは分かっていても、どこか自分は神様に忠実に生きてきたという自負がある。時に人が自分のことを非難したり、なじったりするときに、それで神様との関係について、あれは冤罪ですと訴えることができるだろうか。きっとできない。なぜならば、ある意味では不法な言いがかりをつけることに関してはそれは退けられるかもしれませんが、しかしピラトと同様にどんなに真面目に生きていようとも、不法の声に対する敗北を抱えているからであります。法に反している。不法の声に対する敗北を抱えている。今私どもはその一つ一つを具体的に自分の過去の足跡をたどって取り上げることはできませんが、実は何度となく人に知られずに、このピラトと同じ敗北を抱えてきているのではないか。不正な不法を容認する罪であります。ピラトが法に従い、イエス様を何とか釈放しようとするけなげさが、何とも印象深いものでありますが、それは我らが真面目に生きようとする姿と重なる。懸命に自分なりに筋を通して生きているつもりなのだが、ある瞬間、負ける。敗北する。その敗北を抱えることから目をそらしたくなるが、ピラトとバラバがセットになってここに示されてくる。ピラトとバラバがセットなんです。そのゆえに恐れることなく十字架をよく見なさいと招かれている。ピラトのこの挫折、この敗北を通して、神様の御前で、本当ならば有罪宣告を受け処罰されるべきはずの者、この自分が、バラバのように どういうわけか罪の牢獄から解放されてしまう。バラバのように我らも知るのです。後で何度も何度も、それはイエス様の十字架のゆえだったと。ピラトの三度にわたる無罪宣告を受けながら、十字架を追っていかれるイエス様は、釈放しようと努力したピラトをも憐れまれたのではないかと思う。そしてピラトと同じように、私の罪を代わりに負ってくださったのだと、我らが十字架のもとに導かれ、罪なきイエス様が罪人とされて苦しみ死んでいかれるのを仰ぐときに、気がつかせられ知ることができますように。あの十字架にイエス様のとてつもなく深い愛があり、敗北していく弱い者を憐れむ憐れみがあり、救いようのない者を救う真実な招きがあることを見出すことができますように祈ります。主よ、ピラトが懸命にあなたを釈放しようとする姿と、最後に不法な声が勝ったという事実、さらには唐突に何の覚えもなく解放されるバラバの戸惑いを、今日深く心に焼き付くものであります。私どももピラトと同じ敗北を抱えるものであります。そのものをバラバのように罪の牢獄から解き放ってくださる救いを十字架を通して与えられますことを感謝いたします。その恵みをしかと受け止め、誠実に応答する新たな人巡りの歩みとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌326番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹と共に礼拝できますことを感謝いたします。祝福のうちにこの礼拝堂より送り出された私たちでありました。しかし背きやつまずき多く、あなたの御心を悲しませることの数々を思い、見舞いにひれ伏すばかりです。それでもなおこの礼拝に招き、御子イエス・キリストの十字架の許しによって立ち上がらせてくださいますことを感謝いたします。主の十字架をもって与えられた救いへの感謝と、王道としての献身の印として、ここに献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主に喜ばれ、皆の栄光を表すものとなりますように祈り願います。主の御旨を御言葉と祈りのうちに尋ね求めつつ歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌539番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてのとともに限りなくあらんことを。アーメン。